レルヤ牧師の万代英司です。今日も聖書の言葉、箴言の17章のお言葉から、私がしっかりとクリスチャンとして意識して持つべき友達のことを考えていきたいと思います。
箴言17章13節から20節。善に変えて悪を返すなら、その者の家から悪は離れない。口論の始まりは水が噴き出すようなもの。争い事が起こらないうちにやめよ。友はどんな時にも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する。自分の門を高くする者は破滅を求める。
昨年の終わりに中国から新型コロナウイルス感染症の話題が届けられて、今年に入って世界的にこの感染の広がりがあり、今ではこの世界的な感染爆発、パンデミックと呼ばれる状況になっています。この感染症の拡大とともに、私の生活の中にもそれまで使わなかった新しい言葉の表現が増えています。例えば外出自粛という言葉の代わりに、ステイホーム、お家にいよう、そんな言葉が当たり前にも用いられるようになりましたし、例えば都市封鎖の代わりにロックダウン、またオーバーシュート、感染爆発というような表現が使われるようになりました。と同時に、もう一つのことは、私の普段の生活の中でも随分新たに使うようになったなと思う言葉があります。それはソーシャルディスタンス、社会的距離と訳されますが、簡単に言えば、今回の感染症が私たちのこの唾などにこの飛沫としてウイルスが含まれているときに、それが誰かについてしまったり、それを通して誰かにこの感染することがあってはいけない、感染を広めてはいけないということで、人と人との距離を取ろうというわけです。むやみに誰かに触れたりしない、あるいは面と向かってこの会話をしたりしないということです。そうするとテレビの報道番組などでも、それまではパネラー、パネリストの人々が肩を並べるように座っていたのに、間に2メートルの距離を取ったり、あるいは別室からのそのカメラの撮影によるモニターによってその人が映し出されていたり、このソーシャルディスタンス、社会的距離というのは今誰もが大変気にするようになっています。ある方がその中で私のところに来られて、こうおっしゃいました。先生、私たち本当に家族でもそのソーシャルディスタンスを本当に守っていて、感染防止に取り組んでいます。家の中で家族も夫婦も子供たちももう部屋の中で別居生活、それぞれの部屋にこもっていて、一日家の中に一緒にいても顔を合わせることはありません。食事の時間もずらしていますというようなことをおっしゃる方いらっしゃいました。私はそれを聞いて、頑張ってらっしゃいますねというよりも、いや少し残念に思いましたし、心配にもなりました。それでいいんだろうか。そもそも私人間というのは、同じ人間との交わり、関係の中で暮らし生活してこそ人間になります。そう、人間というその漢字も表すように、人々との間で、人々との関わりの中でこそ私は人間になる。単に産み落とされた瞬間から馬は馬であるというような、そういう野生の動物とは全く違う社会性を私は培うわけです。人間関係です。それが今回の感染症拡大の中で非常に損なわれている、危機に瀕していると私は思っています。そんな中で今日のこの聖書のお言葉が与えられました。特に17章の17節のお言葉、1行目に注目してみたいと思います。 友はどんな時にも愛するものだ。友はどんな時にも愛するものだ。どんな時にも何があっても、調子が良かろうと悪かろうと、あなたにゆとりがあろうとなかろうと、お金があろうとなかろうと、楽しいことがあるなしに関係なしに、どんな時にでも愛すべき友、そういう存在をあなたはお持ちでしょうか。友。まず第一に兄弟姉妹、私は、私の単なる人間関係ではなく、友と呼ぶべき人々を与えられたい、はっきりと受け止めていきたいと思います。今、全世界には70億を超える人々が同時に生きていますが、じゃあその70億、日本だけでも1億2000万人を超える人々がいる、みんな同じレベルの関わり方ではありません。どんなに何億何十億と人がいようと、まず私にとっては家族と呼べる人々との関わりは特別ですし、じゃあそこで夫婦だとか親子だという家族としてのつながりがなくても、私の人生の歩みの中で友として出会う人々との、この関係の中から与えられる人生の恵みを私はしっかりと受け止めたいと思います。まず第一、私は友と呼ぶべき人々と出会っていこうではありませんか。そうすると必ず私には友人がいません。友達いません。どうすればそんな友と出会うことができますかと聞いてこられる方がいらっしゃいます。これなかなか難しい問題です。というのも、私がどんなに長年生きようと、あなたの目の前に大きな名札をぶら下げて、そこに友達、あなたの親友となります、この人が友ですっていうような名札をぶら下げた人は一人も出てこないからです。友を得るためにも、私は人としてのつながりや関わり、共に時を過ごすということをしてみなければなりません。一緒におしゃべりしてみることです。食事の時間を共にすることです。遊ぶのも良いでしょう。一緒に仕事をしていくと、その人の人間性も分かってきます。教会で出会う人々であるならば、共に祈ってみましょう。共に神様のために奉仕してみましょう。そうすると、その出会いや交わりの中で、あなたにとって友と呼ぶべき人がどこにいるのかが徐々に明らかにされてくるのです。友。単にメル友だ。今 SNS を通しての友達リクエストだ。そんなことで簡単に手に入る友達は本当の友達ではありません。友達になるのも簡単であれば、その縁が切れるのも簡単だ。結局はそれは友ではなかったということです。多少手間暇かかるかもわかりませんが、ソーシャルディスタンスで距離をとって、人とは話さないと交わらない、触れない、関わらない。いや、それだけではどうしても手に入らない友という関係があります。あなたも毎日の生活の中で人々と実際に言葉を交わしましょう。一緒に何かをやってみましょう。特にクリスチャンであるあなたは、教会の中で一緒に祈り、聖書のお言葉を味わい、一緒に奉仕し、信仰の恵みを分かち合いながら、神様からあなたの人生に与えられる友という人物と出会っていくことができます。その友との間に、そう二つ目、私は価値ある貫くべきものを持ちたいと思います。友はどんな時にも、愛するものだ。どんな時にも。それは私の人生の状況が変化するからです。そう、若い時から年を取る時まで、時間は流れていきます。お金がある時もない時も、健康な時もそうではない時も。何も友達関係。あなたがいつもいつもお金があってやりたいことをいくらでもやれて、楽しいことばかりの毎日とは限りません。あなたが病気に苦しむ時もあるでしょう。仕事のことで失敗して落ち込むこともあれば、あなたの家族の人間関係のことで深い悩みに陥ることすらあるでしょう。しかし、友である人は、どんな時も一緒にいてくれる。特別な金儲けの話がなくても、 大笑いして椅子から笑い転げるような面白いことがなくても、友は友として共にいてくれる。そんな人との関わりをぜひ大切にしましょう。世の中がコロコロ変わっていきます。お金のある時だけいい友達だ。一緒に愉快なことができる間だけ友達だ。利害が一致しているか。いや、そういうことではなく。変わりやすい世の中にあっても、貫かれる人間関係を一緒に持ち合うことのできる友があなたに存在しますように。そしてこの友達関係っていうのは単に一方的な関係ではありません。お互いの相互に、お互いに関わり合う関係です。あなたが働きかけてあげる。でも友達も何かをしてくれる。今度は友達の方から何かを仕掛けてくれて、あなたもそれに応答していく。私はそんな相互の関わりのある人間関係を大切にしていきましょう。今、この相互に、お互いが主体的に関わり合うっていう関係がものすごく減っているように思います。家族の関係の中でも、親をただ自分のために都合のいいことをしてくれる人だと思い込んでいる人が増えている。わがままです。私は相互に、お互いのために働きかけ、自分が主体となって愛していく。それを私は本当に持ち続けたいと思います。相互の関係です。単に一方通行ではありません。お互いの思い、そしてお互いの心までもが分かってくる。そんな友人関係を神様が与えてくださることを祈り、求め、期待してまいりましょう。そして四つ目に、私が知っておきたいのは、実はこの友人関係、イエス様との関係にもつながるものだということを知りたいと思います。イエス様ははっきりとおっしゃいました。私はあなたのことを友と呼んだ。単に高貴な神の御子である輝かしい救い主が、私罪深い汚いものを救ってあげようなんて、主キリストはそんな上から目線で私を救われたのではなくて、私たちと同じ本当に罪人の世界にまで下ってくださり、しもべの姿をとって、私たちと視点を同じ高さにし、友と呼んで私の人生を共に歩んでくださる。友人関係が分かってくるときに、私はますますイエス様が共にいてくださることの素晴らしさも味わうことができるのです。イエス様が友でいてくださることを本当に感謝することができれば、それを今度私の人である友に対しても表していくことができます。今回のコロナウイルスの騒動の中で、人間関係、家族のあり方や友人関係、会社や学校での仲間との絆が弱まるのではないかと私は心配しています。いえ、そんな距離をとって、ただ自分だけが守られればいいとか、病気にだけかからなければいいということとは違って、私はむしろこういう人間関係が希薄になり、お互いを信頼することができない、そんな乾いた心の人が増えてくる中で、友を与えられてまいりましょう。恐れないで、あなたから距離を詰めていくことです。語りかけ、共に時間を過ごし、一緒に祈り、一緒に行動することです。一言お祈りをします。神様、この画面の前のお一人お一人にあなたが働きかけて、どうぞお一人お一人が人生のかけがえのない友を神様から与えられますように。信仰生活、神との関係のこの信仰は、私の実生活にも大きな変化を与えます。今まで人を見たら疑うこと、あるいは人との距離を持つことしかできなかった私が、愛することができますように、信頼する、しうる友を与えられますように導いてください。画面の前のお一人お一人が、神様に祈っていく中で、本当に人生を共有できる友が与えられるように、神様あなたが働いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。